マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は10月26日ということで、10月 もう下旬に入りました。来週のこの放送はもう11月に入ってしまうということで、やはり季節が進むとだいぶやっぱり朝晩の冷え込みは ね着実にやってきますね。
なんか寒いです、まさきさん。
夏はもう暑さが厳しくて、ほとんどもう皆さん忘れてらっしゃいますかね。
いや、もう本当めちゃくちゃ暑かったですけど、
厳しい暑さになっていて、もうずっとこれが続くんじゃないかみたいな感じになっていたのが、やはり確実に季節が進む、
はい
ね、これはだからある意味ありがたいというかね、はい、普通の流れなので、こういう季節変化にうまく対応して、
はい、
もう少し進んだ言い方をしたら、この季節をうまく楽しむというかね、そういう方向で皆さんもね、
はい、
頑張っていっていただきたいと思いますが、
はい、
そろそろね、標高の高いところはだいぶ紅葉が過ぎてますけども、
そうですね、
ちょうどこう、人里の方というかな、紅葉が進んできましたが、皆さんね、お住まいの地域の紅葉色づきはいかがでしょうか。
そうですね、この季節を楽しみたいですね、
うん、はい、で今日のねこの番組の話題はですね、
はい、
何回となくこの番組では取り上げていますが、地球温暖化についてのお話をしたいと思います、
はい、
この寒さの中ですね
、はい、
で地球温暖化っていうのはそもそもどういう現象なのか、でなんとなくもう世の中が地球温暖化防止防止って言って、二酸化炭素排出削減削減って言ってて、
はい、
もうちょっと待てよ、温暖化、まあ確かに温暖にはなってる感じはするけども、
うん、
どんな仕組みなんだろうって思われてる皆さん、
うん、
なんかいらっしゃったらということでその疑問、素朴な疑問に今日は解決してといった形にしたいと思います
、はい、
今日もしばらくですがお付き合いください。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて改めまして、今日の地球にいいことはですね、そもそも地球温暖化って何なの？
うん、
地球温暖化、
はい、
地球全体が温暖になっていますよ、ということなんですね、
はい、
でこれまあもちろん事実で、地球全体の温度はどんどんどんどん今上がっているんですが、
うん、
じゃあなんで上がっていくんでしょうかと、
ね、もう何度となくこの番組でもお話ししてますが、
そうなんです、だいぶ前にもこのね、お話をさせていただいたんですが、うん、改めてということでね、今日もお届けしたいと思うんですが、
はい、
確かに地球全体的に、温度は上がっていると、
はい、
うん、地球の平均気温が上がっているっていうのはこれ事実なんですね、
うん、
じゃあなんでなんだと、まあ、そもそも原因は何なのかと、荻野さん、原因といえば、
なんかいろんなことをこの番組で私も一緒に学んできたんですけど、
はい、
まあ、二酸化炭素の排出量が多すぎるとか、
うんうんうん、二酸化炭素というね、はい、物質の言葉が出てきましたが、確かにそうなんですよね、
はい、
で今その二酸化炭素の排出が、
うん、
それを削減しなきゃいけないっていうので各国、まあ、取り組みをしているわけなんですが、
はい、
でもね少し忘れちゃいけないことがありますので、
うん、
それの話をね今日は少しゆっくりと、なるべく専門用語を使わずにお話しさせていただければと思っております。
よろしくお願いします。
まずですね、地球、まあ、宇宙の中に存在する地球という惑星に、僕たちは住んでおります、
はい、
で地球というのはその、宇宙の中の太陽系と呼ばれる太陽を中心とした大きな、まあ、エリアの中に地球は属されております、
はい、
で太陽から近い順番で惑星がどういうふうに並んでるか、地球って惑星の一つですからね、
そうですね、
これは習いましたよね、
習いました、水金地火木、
うん、
はい、天海冥、
そうそう、
はい、
冥界じゃないか海冥じゃないかって ね、
こうね
ちょっと議論に少し前になりましたけど、
はい、
そうなんです、太陽から一番近い惑星が水星、
はい、
金星、それから地球なんですね、水金地ですよね、
はい、
太陽から3番目に位置する惑星と、で そこにある地球で僕たちをはじめいろんな生き物が生きていけてると、
うん、そうですよね。で
その地球からですね、一つ太陽側に近い金星、はい、ここはですね実はもう温度が高すぎて当然生き物は住めないと言われています。なんかいろいろね探索が進んでね中の方にいるんじゃないかみたいな話は多分これから先出てくると思いますが、基本的に表面温度はめちゃくちゃ高いと、
うん、
で一方地球から一つ離れた水金地火ですね、
はい、
火星、火星は今度は温度が低すぎます。
なるほど。
生命がいるにはね、
うん、
氷で水分はあるんじゃないかなんてね最近言われていますけども、なのでこうやって考えたらその地球と太陽の距離関係っても絶妙なんですね。
バランスがいいわけですよね、
うん、だからまさにそのよく奇跡の星とかね、うん、言いますけれども、本当にこの位置に位置関係、太陽との位置関係がここだっていうのがもう本当に奇跡中の奇跡なんですね、
はい、
で地球というのはまず宇宙の中でそういう位置に置かれてる。でこうやって考えるだけでもこの環境は大事にしなきゃいけないよなって皆さん思いません、
本当に思います。
もう本当にこう、うん、宇宙の中でも稀に見るほどのいい環境を持ってるのが地球なんですね、
うん、
でですね、
はい、
今度もう一つ奇跡の星と言われるゆえんがありまして、
はい、
今地球って空気がありますから大気がありますから僕たちは酸素を吸って二酸化炭素を出してと、
はい、
で地球っていうのは大気というものに覆われていますが、で呼吸もできると、
うんね、
でもう一つ大きな役割としてはこの大気があると地球の平均気温ってだいたい17度ぐらいに保たれてるんですね。
うーん、そうなんですね、
うん、
はい、
だからこのくらいの気温でしたら平均気温がこれぐらいだったら生命は生きていけると、
うんうんうん、なるほど。
でもしこれ大気がなければ、
はい、
地球は何度ぐらいになってるか、
ねえ、そう、どうなんでしょう。
マイナス19度ぐらいって言われてますね。うわ、
そうですか、
うん、なので大気があることで私たちは酸素があるので呼吸ができるし、
はい、
それとちょうどいい温度に保ってくれていると。地球からですね、まあ、太陽から地球に向かってどんどんどんどんこの暖かさっていうのかな、やってきてますよね、
はい、
太陽暖かいですよね、日に浴びるとね、
はい、
でも地球も実は夜中とかはどんどん熱が逃げていくんですね、宇宙の方に。でもそこに大気があるのでその大気がその熱を吸収して地表に戻してくれているという役割があります。
うん、なるほど、
わかります。ちょっとややこしいですね。
いや、でもなんかいい感じですね。お布団みたいな感じですよね。
そうなんですね、うん、この大気の仕組み、この何でしょうね、役割というのを温室効果と言います。
はい、
聞いたことありますかね。
はい、私はあります。
温室効果
はい、
ね、温室の中って暖かいのでね、うん、暖かいところの、野菜とかをね栽培するに適した温室、あの温室です、温室効果、はい、ね、これがあるから私たちは地球に生きていられるということなんですね。で、荻野さん今もねおっしゃっていただきましたけども、ちょうど大気がお布団の役割をして地球を温めてくれてると、
うん、
快適な環境を維持してくれてるという、そういう形に地球っていうのはなっています。
なんかこう考えたら暑いとか寒いとかも言わないで本当全てに感謝しなきゃいけないですね。
もう本当にそういう意味で奇跡中の奇跡なんですね、この地球という星はね、
はい、
でその温室効果、
うん、
その大気の中に含まれているその温室効果をもたらす、物質がいわゆる温室効果ガス、
うん、
温室効果気体、難しい言葉ですね、すいませんね、
もう
僕理科系なんで温室効果のある、まあ、ガスなんですね、
はい、
それが、まあ、大きな役割を果たしているということになります。でね、これ後半でもう少し詳しくお話しますけれども、
はい、
その温室効果ガスの一つが実は二酸化炭素なんですよ。
なるほど。
そこまでちょっとお話ししてここで一曲お届けします、うん、ちょっと一休みしましょう。
はい、ブルース・スプリングスティーンでハングリーハート。
Like a river that goes
ブルース・スプリングスティーンでハングリーハートでした。
はい、さて今日の地球にいいことはですね、はい、まあそのお勉強のね、感じになってますが、地球温暖化って何なの、ね、と、
はい、
で前半はその地球の、うん、まあ地球にある大気空気が持つ温室効果のお話をしました。この温室効果をもたらす温室効果ガスが地球にあることで地球自体がとても快適な環境になっているというお話でした。
はい、
じゃあですね、その温室効果ガス具体的にどんなものがあるかというと、一番多いのがなんとなく二酸化炭素って皆さん思いでしょうけども、一番多いのが水蒸気です。
水蒸気なんですね、うん、
水蒸気も温室効果があります。大きな効果があります。
なるほど。
でもその地球上の水蒸気って、水ってあの、うん、氷もあれば雨みたいに、また海みたいに液体もあれば、それから気体もあったり、いろんな形になってるのでね、すっごく 変動するんですね、その温室効果っていうのは、うん、ですけれども一番効果が高いのは水蒸気、その次に多いのが二酸化炭素と言われているんですね、はい、あとはメタンとかフロンとか聞いたことありますかね、うん、はい、そういう物質が温室効果のあるガスということになります、
はい、
ここでそのね、今や悪名、うん、高きというか、
いやなんか代名詞のようにね、うん、
諸悪の根源みたいな、
そうそう、地球温暖化はこれは二酸化炭素だってね、
うん、
はい、
で二酸化炭素もこの温室効果ガスの一つであって、本当に今悪者になっていてね、なんとか二酸化炭素、地球上の、大気の中にある二酸化炭素排出を抑えよう抑えようっていう各国の取り組みがあります、
はい、
でもこれ温室効果ガスの一つなので、適度な量があれば、であれば非常に地球っていい環境に保ってくれてるのも二酸化炭素の役割なんですよ。
そうなんですよ、
ね、要はですから多すぎるのが良くないんですね、
うん、
適度な量あればすごく二酸化炭素って地球にとっては大事なものなんですけれども、
はい、
今多すぎてしまって大問題になってると。なんで多すぎてしまってるのかっていう、ここが大きな問題で、
うん、
人間の生産活動であったり、物を燃やしたり、そういう人為的に二酸化炭素を増やしてしまっていることが大問題なので、だから二酸化炭素を増えてる分減らしましょうということですね。地球上になくしましょうじゃないんですよ、
はい、
増えてる分を減らして元の量に戻しましょうというのが地球温暖化防止の取り組み。大体わかりました。
わかりました。すごくなんか極端で、私たちって何か知るとね、
うん、
これは良くないって言ったらそれをやめようみたいな、なんかすごく単純な行動に出やすいんですけど、私の中でも割と意識がそんな風になりかけてたのを、今日は正木さんに教えていただいた気がします。
皆さんいかがですかね、うん、もともと地球上ではね、人間はそんなに多くいなかったし、うん、最初は人間なんかいなかったわけでね、
はい、
人間がその誕生して、いろんなその便利なものを作り出し、またいろんなその知能があるのでね、人間というのは、なのでいろんな技術を、進めていった、最終的には現段階では二酸化炭素をめちゃくちゃ出しちゃうような世の中になっちゃったと、
うん、そうですね、
そこを元に戻しましょう、元の自然に戻しましょうというのが今の、温暖化防止への取り組みということになります、うん、
はい、
でその取り組みをするにあたってなんですが、ついこの前ね、こんな発表がありましたので、そちらも、ね、お話しさせていただきますね。
お願いします。
IEA 国際エネルギー機関という世界的な、まあ、団体があります、
はい、
でここがですね、10月の13日に発表した年次報告書の中にこういうことが書いてあります、2050年までに世界が温室効果ガス排出量の実質ゼロを達成するために何が必要かというのを詳しく調査しました、
はい、
ね、その調査結果が報告書の中に書かれているんですね、
で
それによりますと、こういう言葉なんですね。目標達成にはエネルギー部門のあらゆる部分で前例なき変革が必要だと、もうこれ一言これで結論付けています。エネルギー部門のあらゆる部分で前例なき、ね、今までにない変革が必要ですよと、
はい、
そうしないと目標達成はしませんよっていうことなんですね、うん、
はい、
で結構こう大きいざっくりとした、ね、目標達成 あのコメントなんですけれども、個人の行動を大きく変えることも、ね、この中に含まれています、
はい、
まあ、例えばなんですが、こういうことが書かれています。1時間以内の、フライト、うん、いわゆるその飛行機による移動ですね、
はい、
1時間以内のフライトを全て低排出の代替手段、例えば水素を動力源とする列車やバス、はい、まあ、これから開発進めなきゃいけないんですけどね、そういう代替手段に置き換えたり、
うん、
具体的にこういう数字も出ています。3キロメートル未満の移動には徒歩や自転車を利用したりするべきだと。3キロ、荻野さん、はい、歩きます？3キロ。イメージがなかなかね、わけに
はいかない
と
思います。結構ね、2キロぐらいね、歩くんですね。うんうん、だから、ちょっと3キロ、長めだなって今思ってました。
これ、真夏だったら大汗かきますよね。
かきます、かきます、
うん。ですけれども、これぐらい個人的な努力は必要です。というふうな結論、ね、調査報告結果になっています。
なるほど。
で、実は、ついこの前、日本政府もようやくその重い腰を上げようという、うん、はい、コメントがありました。
はい、ニュースになりましたね。
政府がですね、はい、温暖化ガス、まあ、温暖化ガスという言い方をしているんですが、いわゆる温室効果ガスですよね。
はい、
温室効果ガスの排出量を2050年に実質ゼロにするという目標を掲げることが今月の21日に分かりました。
うん、
でこの目標というのは EU と同じ目標なんですね。
うん、
で今まで正直言って日本は渋っていたんですよ。具体的な数値目標を出さなかったんですね。
うん、
それを菅さんになってから実際の数字が出るようになった。これは大きな進歩だと思います。
なんか、はい、私もちょっと驚きました。
でね、先ほど温室効果ガスいろいろありますよ。まず水蒸気がありますよ、二酸化炭素ありますよ、メタンフロンありますよってお話しましたが、
はい、
これもですね、少し前のこの番組で取り上げましたけれども、北極圏の永久凍土の融解によって地中深くに存在するメタンが大量に放出されるんじゃないかという懸念をね、この番組でお伝えしました。
はい、
でこのメタンも温室効果ガスなので、
はい、
これはもともと自然にあるものなんですけれども、その自然の変化によって大気中にメタンが大量に出ちゃうんじゃないかと。
うん、
うん、でもこれ元々の原因は永久凍土の融解なので、
はい、
これは温暖化が引き金ですよね。
そうですよね。
だからやっぱり私たちのその出す二酸化炭素によって温暖化が進んでしまって、その結果として永久凍土が溶けてまた温暖化の原因のメタンが大量に出てくるという、そういうこうね、いわゆるこう悪循環になってしまっています。ちなみにこのメタンですけども、はい、温室効果ガスの一つでね、もちろん、でその効果は二酸化炭素の25倍ですって。
そうなんですか。うん、
とも言われていると。
いや本当にね、番組でも正木さん話してくださいましたけど、本当にいろんなことが今問題になってきてるんですけど、重なってきてますよね、いろんなことが。
ですね、そう、確かに重なってますし、私たちがもたらした地球温暖化が原因でさらに温暖化を進める結果になってしまってるという、
はい、
まあ、負のスパイラルなんていう言い方をしますけれどもね。だからこれ本当にどっかでこのスパイラルのその流れをね、断ち切らないといけないんですね。なので、まあ、先ほどお話ししましたけれども、日本政府もようやく、ね、腰を上げたといった形になります。
はい、
で今年はですね、新型コロナウイルスの、まあ、感染拡大でね、その環境問題、地球環境の変化に、まあ、たまにニュースになるぐらいでね、あまりこう積極的に、取り組みこんなのしてますとかね、全然こうニュースにはならないんですね。なってないです。だけれどもそんな中、地球温暖化というのはどんどん進んでいますので、なんでしょうね、まだまだ感染拡大ね、ヨーロッパとかね、増えてるっていう話も聞きますけれども、そろそろこちらの方もしっかりと目を向けてね、
はい、
取り組んでいかなければいけないのかなと。
本当そう思います。
うん、そんな中、はい、菅総理大臣がね、ああいうコメントをされるというのは、やっぱりすごく意味のあることなのかなとは思います。
はい、
ぜひその実行してですね、効力をしっかり発揮できるような政策をね、取っていただければと思いますが。
本当ですね。
うん、はい、地球温暖化、
はい、
どんどん進んでこれからもしばらく続いてしまう予想なのでね、しっかりと皆さんも取り組んでいただきたい、僕も取り組みたいと思います。
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組はですね、たくさんいろんなお便り、ね、いただいております。その中のいくつかね、この時間を、ね、お借りして紹介したいと思います。
はい、もう今日もたくさんいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もういつもマーブルさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、コロナの自粛で二酸化炭素の排出量が減っているって聞くと、感じとして空気がきれいとか夜空がきれいになった感じもしますと。でも航空会社がお給料カットされたりボーナスがなくなったりしたニュースを聞くと複雑ですというメッセージいただきましたね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、確かにそうですよ ね、
ね、
航空機飛ばさなかったら大気中の二酸化炭素減ると、うん、これも事実ですよね、
そうですね。
じゃあそのパイロットの方々とかね、うん、どうやって生活するんだ、
うん、
これもまた別の話でね、しっかりとした対策を取らなきゃいけないですよね、
そうですね。こういうこと思うとね、うん、なんかこう自分がその立場じゃなくても気になりますよね。人事じゃない気がしますし、
うんうん、先ほどお話ししましたけれども、はい、じゃあその飛行機を飛ばすやり方をね、変えて環境に優しい飛行機の開発であるとかね、まあ、先の話かもしれませんけどもね、そういう方向に向かうっていうのはすごく大事なことですよね、
うん、そういうことなんですよね。いろいろ、うん、あの今日は提案もありましたけれども、うん、まあ、いろんな方法があるということを考えなければいけないってことですよ ね、
そうですね、はい、あのこのマーブルさん、ね、うん、結構ほぼ毎回お便りいただいてて、うん、意識の高い方だなといつも思っております。
はい、神戸市の北区からね、はいはい、その他にも、ね、メッセージたくさんいただいてます。いろいろありがとうございます。お名前だけでもご紹介したいですね。
はい、お願いします。
はい、神戸市垂水区からもいただきました。木下さんありがとうございます。あのその他ね、ラジオネームハッピーさんからもいただいてました。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。
は
い、
それぞれ、ね、コメント書いていただいてるんですかね、少し時間がなくてね、あのご紹介できないんですけども、またしっかりと番組でね、いつか取り上げさせていただけるかと思います。
はい、はい、
さてお便りはこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらの方までお寄せください。
はい、皆さんお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。